The Real Music Station, Inter FM. Talkin' on Sunday is brought to you by Minato Asset Management.
おはようございます。古山彩希です。5月24日日曜日、今週もインター FM トーキンオンサンデーの時間となりました。最近どこに出かけても外国人の観光客の姿見る機会増えましたね。日本政府観光局が今週発表しました4月の訪日外国人客数、前の年の同じ月に比べて 43% 増の176万4千人、初めて単月として170万人を突破したそうです。円安、それから桜の季節だったこともその要因ということなんですが、それ以上にこの統計で気になったのが、アジアからの観光客増えているのはなんとなくわかるんですが、アメリカ、カナダ、イギリス、フランスからの観光客も単月として過去最高を記録したそうなんです。これまで日本という国、欧米の国々にとっては観光地としての魅力、それほど浸透してはいなかったこと、そしてその情報発信にも限界があったことで、なかなか欧米からの観光客増えそうで増えなかったわけですけれども、東京オリンピックの誘致やそれに伴って外国語での情報発信も徐々にではありますが充実しつつありますよね。確かに数年前に比べて欧米からの観光客確実に増えていると思います。今は円安の恩恵もあるとは思いますけれども、そういったことを抜きにしても、また来たい、また日本に行きたいと思わせるような、そんなおもてなしで世界からのゲスト受け入れていきたいものですね。さて、この番組では毎回世界に散らばるニュースやトピックスをピックアップ、週明け誰かに話したくなるような情報をあなたにお届け、もちろん今週も世界各国の素敵な音楽をご紹介してまいります。また番組後半にお送りするミナトアセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーでは、毎回サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家の方にお話を伺っていますが、今週も先週に引き続きまして、日本初のシニアシルバー世代専門の写真館、笑顔写真館代表取締役太田明義さんをお迎えします。お楽しみに。また番組ではあなたからの相続や土地、不動産に関する質問、お悩み募集中です。メールは tos@interfm.jp、 tos@interfm.jp、 ツイッターハッシュタグはトーク日曜、トーク日曜となっております。ではインター FM トーキンオンサンデー、早速今日の1曲目をお届けしましょう。リンダ・ルイスです。1950年にジャマイカ移民3世としてロンドンで生まれた彼女ですが、70年代にイギリスで大ブレイクしました。シンガーソングライターとして12年ぶりに復活作を95年に発表した、このアルバムセカンドネイチャーからの1曲は当時話題となりましたね。その爽やかすぎる声はまるで20代のようです。リンダ・ルイス、 What All This About。
Violins, when you make me cry, the
Talkin' on Sunday. On Sunday. With Masayuki Furuya. Real music station. Inter FM. Talking on Sunday.
Inter FM Talking on Sunday. 古谷雅之がお送りしています。さて、日本では火事や救急車の出動を要請する際に119番119に電話をかけますが、アメリカではそれに該当するのが911911です。そんなアメリカの911に食料の援助を求めた男性が出現し話題となっています。食料の援助要請を911にコールしたのは81歳になるというクラレンス・ブラックモンさん。彼は1ヶ月間ほど入院をしていたそうなんですが、入院を終えて自宅に戻ったところ、冷蔵庫に食べ物が全くないことに気づきました。このクラレンスさん81歳、入院明けということもあって自分では買い物に行けない上、お使いを頼める人もいなかったため困り果ててしまい、仕方なく911に電話したそうです。ここで起点を聞かせたのがこの911のオペレーター、マリリン・ヒンソンさん。アーティストみたいな名前ですけどね。マリリンさん、81歳のおじいちゃんクラレンスさんからの、どうにもならない、どこにも行けないんだ、椅子から立ち上がることもできないという言葉を聞いて、なんと個人的にクラレンスさんに食料を届けたというんですね。自腹で食料を届けたマリリンさん、私も食べ物に困ったことがあるわ、誰もそんな風に困ってほしくないからと語りまして、キャベツやピクルス、ペプシを買って持っていったそうです。アメリカっぽいですね。一緒にハムサンドイッチを作って食べたということです。クラレンスさん、この件について感動した、小泉さんみたいなこと言いますけど、彼女はとても素晴らしい人だ、手伝ってほしいということがあっても大抵は見過ごされてしまうのに、と感謝の気持ちを述べております。しかもこのニュースをきっかけにクラレンスさんの元には全米中から寄付が寄せられ、何もなかったその冷蔵庫には今や棚までいっぱいになるほど、これ以上何も入らない状態になっているということです。いいお話といえばいいお話なんですけれども、どうなんでしょうね。ただ言いたいのは、くれぐれも日本では同じようなことだけはしないでください。
Believe they've all faded out of view. so no one's answering. Or can't you just let it ring a little longer, longer, longer? Oh, I'll just sit tight through shadows of the night. Let it ring forevermore.
このオープニングにクラレンスさん登場したかと思ったほどリアルでしたが、お送りしたのは ELO エレクトリックライトオーケストラ、クラレンスさんの救世主の話でしたが、曲は76年の名盤オーロラの救世主からの一曲、インターネット時代でもつなげておきたいと思わせるそんな一曲、テレフォンラインでした。インター FM トーキンオンサンデー、古山紗友紀がお送りしています。さて、この番組では相続や遺産に関する質問、お悩み随時募集していますが、アメリカからこんな遺産に関するトピックが入ってきました。アメリカニューヨークマンハッタンにあるステーキハウスに毎日通い続けていましたある資産家が、そのステーキ店のオーナー兼ウェイトレスに遺言で5万ドル日本円で約600万円のチップを残していたことが明らかになったんです。去年8月に85歳で亡くなった資産家のロバート・エルワーズさん、このステーキハウスに50年以上毎日昼と夜に通うほどの大の常連客でした。お店ではいつもランチにチーズとベーコンのホットサンドを食べて、夕食にはサーロインステーキを注文し、半分を愛犬に与えていたそうです。焼き加減は何だったんでしょうかね。しかし、どんな食生活を送っていたんでしょうか。現在のステーキハウスのオーナーでもありますモーリー・インドのヒュー・ピータースさんは、今回の件について予想もしていなかった、電話を受けてびっくりしたと語りまして、さらに資産家のロバートさんはもともと父の友人で、私にとっても大切な友人でしたと語っております。まあ、お父さんの後を継いだということでしょうかね。50年以上毎日通うほどの常連客ならば、まあ、こういったお店の人との人間関係ですかね、ある意味家族以上のつながりがあったのかもしれませんが、それにしても他人に600万円をポンとあげてしまうというのは、なかなかこれできることではありません。しかもこの600万円チップというのも粋ですね。ただ驚くべき事実がもう一つ、この資産家のロバートさん、週に一度だけこのステーキ店で働くというオーナーのモーリンさんの姪っ子にも同じく5万ドルのチップを残していたんです。合わせますと1200万円。どんだけ綺麗な姪っ子だったんでしょうか。オーナーのモーリンさん、チップなどによりチップなどよりもですね、ごめんなさい失礼しました、オーナーのモーリンさん、チップなどよりもご本人がここにいてくれたと語りまして、常連客のロバートさんの気前の良さを人々の記憶に留めておきたいと語っております。よく行くレストランありますね。僕もあります。いつも不機嫌そうにオーダーを聞きに来ていた店員が急にとてつもなく親切になった、このニュースを知ったか、もしくはこの番組を聞いていた可能性があるということですね。欲を出しちゃいけません。まあ、普段からの人付き合いがいかに大事かを感じさせる、そんなエピソードでしたね。I can be tough, I can be strong, but with you, it's not like that at all. There's a girl that gives a shit behind this wall.
You just walk through it. And I remember all those crazy things you said. You left them running through my head. You're always there, you're everywhere. But right now I wish you were here. All those crazy things we did. Didn't think about it, just went with it. You're always there, you're everywhere. But right now I wish you were here.
On Sunday with Masayuki Furuya.
Dun dun dun.
あなたがここにいたならば。オーナーのモーリンさんの気持ちを代弁したかのような一曲。それにしてもチップとして受け取ったお金、相続税ってどうなってるんでしょうか。アブリル・ラビン、 Wish You Are Here。 そして今お届けしたのが、スウェーデンはストックホルム出身シンガーソングライターメイヤの98年のヒット曲、金のためなら何でもするという人間の多いこの世の中にもううんざりという主人公の気持ちが伝わる、そんな一曲です。メイヤ All About The Money をお届けいたしました。古山紗友がお送りしていますインター FM トーキンオンサンデー。この番組ではアメリカ、ヨーロッパといった欧米のアーティストはもちろんのこと、私おすすめの世界各国のアーティストもどんどんご紹介していきたいと思っておりますが、今日ご紹介したいのは韓国のアーティストでございます。でもアイドルではございません。あの久保田俊信さんのバックアップで去年日本でも CD がリリースされました、韓国のベテラン R&B ボーカルグループ4人組です。ブラウンアイドソウルのメンバーの一人ジョンヨプ、その彼が今週韓国でリリースしましたソロ3枚目となるフルアルバム、メリーゴーラウンドからの一曲をお届けしようと思います。韓国ではネオソウルを代表します、あのアメリカのシンガーソングライターマクスウェルに例えまして、韓国のマクスウェルと評する人も多い彼ジョンヨプなんですが、今日ご紹介する曲はそのアルバムのタイトル曲ではなく収録曲です。でもすごい曲なんですよ。リサ・オノ、つまりオノリサとのデュエット曲でございます。韓国でのオノリさん人気は半端じゃなくてですね、テレビやラジオの BGM とかカフェの BGM としてまあよくよく使われております。彼女のようなアーティストが韓国にいないというのも人気の秘訣になっているわけなんですが、そのオノリサさんとのデュエット曲なんですね。曲は彼ジョンヨプが書いているんですが、詩は英語詩でして、その2人の歌う英語詩を書いているのが誰かと言いますと、ノラ・ジョーンズとのコラボアルバムニューヨークシリー、こちらが日本でも話題となりましたブルースシンガーソングライターのピーター・マリックが手掛けているというかなり豪華な一曲です。残念ながら韓国では全く相手にされてない曲なんですが、あの韓国はねどうしてもタイトル曲がメインなんですよね。でもむしろこちらの曲の方がタイトル曲以上にアルバムの中でインパクトがあると個人的には思うんですけどね。 CD は来週の発売で、今週から配信が始まったばかりですから、いち早くお届けしたいと思い、今週はこの曲を選びました。朝に合った雰囲気だと思います。ぜひお聴きください。アルバムメリーゴーラウンドからジョンヨプ with Lisa Ono A Thousand Miles。
Saw the moon in your eyes. Walk through the night side by side. It was astounding every time. Fell in love. I know that I'm still in love. Cause every time in the night I see your eyes.Astounding. and seek a range of flow. To cross an ocean I would go and be together for
のシンガーソングライタージョンヨク、今週本国でリリースされましたサードフルアルバムメリーゴーラウンドからおのりさとの共演曲で A Thousand Miles でした。
Minato Asset presents Succession Handing Over the Torch。
古山紗友希がお送りしておりますインター FM 東京オンサンデー、この時間は Minato Asset presents Succession Handing Over the Torch のコーナーです。毎回サクセション、継承をキーワードに様々な分野の専門家の方にお話を伺っております。ということで今週も先週に引き続きまして、日本初となりますシニアシルバー世代専門の写真館、笑顔写真館の代表取締役太田昭義さんにスタジオにお越しいただきました。太田さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、先週は太田さんにこの笑顔写真館についてどのような写真館なのかいろいろとお話を伺っててきたわけなんですが、
はい、
今日はさらに突っ込んだお話をいろいろと聞いていこうかなと思っております、はいはい、で実際にこのエンディングフォト遺影を、まあ、こちらの笑顔写真館でも撮ることができるというお話、はい、先週いただいたわけなんですけれども、はい、実際にこういったあの写真を撮られた方は本人はもちろんのこと、
はい、
ご家族の反応はいかがなんでしょうかね。
あ、おじいちゃんおばあちゃんが、まあ、撮りに来た後にですね、あのご家族の方から僕たちのところに手紙だったりとか電話いただくこともすごく多いんですね、はい、でその内容はあの日からおばあちゃんが、お化粧して元気になっただったりとか、まあ、おじいちゃんですね、お父さんはあの後から外によく遊びに行くようになったとか、
はい、
っていう風な言葉をよくいただきますね。
一枚の写真が人生まで変えてしまうってことですか。そうすると、
そうですね。でそのまあ一つの理由としては、ただ写真撮ったりとかただお化粧したりっていうだけじゃなく、撮影まで、楽しんでいただくっていうのが私たちのコンセプトになっているので、
エンターテインメントなんですね。
そうですね。
そうすると
そうです、まあ、大きく言えばそうなんですけれども、やっぱりですね、特に若い人って言ったらあれですけれども、若い人と話す機会っていうのは家族以外やっぱりなくなってきてるみたいで、ヘアメイクしてる時も撮影してる時も、いろんなお話をしながらだったりとか写真を選ぶ時もですね、楽しく会話しながらっていう形で、進めているので、多分本人たちは写真撮りに来た写真の出来上がりを楽しみにしているっていうよりは撮影が楽しかったっていうところで非常に喜んでいただいていると。
はい、よく僕も韓流スターのイベントの司会をやっている時にですね、はいはい、ペヨンジュンさん、
はい、
ペヨンジュンさんと会ったおばあちゃまとか、はいはい、もう私あと20ぐらい生きられるわと
そうですね、
まあ、おっしゃるんですよね。
わかります、はい、
何かその一つがきっかけになって、
はい、
もっとこう楽しく生きようとか、
はい、
これからもっと楽しいことがたくさんあるんだってい う、 こう生きがいが生まれるっていうか、そこまで達するわけですね写真も。
そうですね、まあ、特に女性の方が言うのは、まあ、私たち男性3人で、もてなすんですね。
これはおばあちゃまたちすごいじゃないですか。
そうですね、
ドキドキしてるんじゃないですか、ま
あ、そうです、ホストクラブに来たみたいとそうです。
なるほど、はい、もてなすわけですよね。
もてなします。
はあ、
もちろんやっぱり綺麗になってるんですよ、本当にやっぱり綺麗になるんで、綺麗ですね、可愛いですね、っていう言葉をやっぱり連呼するんですね。そうすると あの初めはやっぱりちょっと疑心暗鬼な顔してるんですけれども、まあ、言われ続けるとですね、まあ笑顔です。
そしてモデル並みのポーズとか
やります。はい、
あ、でもそれだけ普段そういった言葉に接していないということでもあるんですね。
そうですね、やっぱり言われたのがまあ40年ぶりだった50年ぶりだったと、はい、
そうですよね。
やっぱり女性はそう言われるのは、うん、あの非常にやっぱり元気になる源かもしれないですね、はい、男性も同じですね。男性もかっこいいかっこいいって言い続けると、うん、やっぱ表情変わってきますし、その後からあの動きが変わりますよね。
動きが変わる。
変わります。
はあ、はい、
もうあの背筋もピンと伸びてもうシャッシャ歩くと、はあ、いう感じです。
すごいことしてますね太田さん。でもそういった生きがいをね与えてくれるっていうのは本当にあの笑顔写真館が写真だけではない何か、
はい、
大きな社会貢献をしてる、まあ、特別そういったこう思いがあってやってるわけではないと思うんですけれども、はい、結果的にそうなってるっていうことに つながりますね。
そうですね、あの結果的にだと思います。僕たちは、うん、まあ、当たり前のことじゃないですけれども、うん、あのやっぱり喜んでいただきたいっていうのが一番にあるので、まあ、それをしてる時にたまたま、そういうことも、うん、出てきてるのかなと、はい、思いますね。
あのまだ1年と数ヶ月という短い歴史ではありますけれども、はい、その笑顔写真館、はい、これまで実際にその運営されてきた中で、
はい、
一番そのお客さんとのこうコミュニケーションの中で嬉しかった瞬間、どんなことでしょうね。
やっぱりですね、写真を撮った後、まあ、撮影した後にですね、でもう一回撮りに来るっていうことはなかなかないと思うんですよ、
うん、
じゃあ1年経ったから撮りに行こうっていうものでもないと思うんですけれども、うん、ただ、撮った後にですね皆様あの遊びに来ていただきます。
へ、はい、
写真館に、お茶飲みに来てくれたりとか、
うん、
お話しに来ていただいたりとかっていう形で、皆さんがこう集まってきていただける場所になってるっていうところが僕たちにとってはすごく嬉しいところではありますね。
すごい社交場になりつつあるわけです。
そうですね、本当にそうです。あのおじいちゃんおばあちゃんの社交場ですね。
Like a long lonely stream I keep running towards a dream Keep reaching to be free, moving on, moving on. There's a place in the sun where there's hope for everyone, where my poor restless heart gotta run. There's a place in the sun, and before my life is done, gotta find me a place in the sun. Like an old dusty road, I get weary from the load.
You know, when times are bad and you're feeling sad, I want you to always remember, yes, there's a place.
シニアシルバー世代の日の当たる場所として笑顔写真館が存在しているということでしょうかね。スティービー・ワンダー Place in the Sun でした。古山紗友がお送りしておりますインター FM 東京オンサンデー、この時間は日本初となりますシニアシルバー世代専門の写真館笑顔写真館代表取締役の太田明義さんにいろいろとお話を伺っております。さて、まあそういったもう高齢者の皆さんの社交場になりつつあるという笑顔写真館なんですが、はい、最近あの日本の高齢化社会に関して非常にまあ複雑な調査が出ていて、はい、結果的にあの一人暮らしのお年寄りがどんどん増えていく中で、はい、まあ、孤独死をされる方も多いという話を聞いています、はい、まあ、核家族化が進んでいく中で家族とのコミュニケーションが取れなかったりとかっていうところもあると思います、はい、まあ、そういった中でその生前にエンディングフォトというものを通じて高齢者の皆さんに、はい、お年寄りの皆さんに生きる勇気とか、はい、それからこれからのライフスタイルに大きな影響を与えるような写真を提供してくださっている太田さんにとってですね、はい、今のその日本の現状ってどのようにご覧になっていますかね。
そうですね、やっぱりいらっしゃる方々しか僕たちもわからない部分はあるんですけれども、うん、やっぱり一人っていう不安、うんうん、これは皆さん口にされますね、うん、はい、あとはやっぱり自分が死んだ後ここがこの家がとか、自分の持っている、ものですね、うん、がどうなるのかっていう不安は皆さん口にされますね、はい、
アカデミー賞を取ったあの日本映画の送り人っていう作品でも、はい、まあ、そういった状況をうまくこう、まあ表していたわけですけれども、はいはい、そういったそのお年寄りが抱えている悩みがどう解決していかなくてはいけないのかっていう部分で、まあ、見えない点が本当多いですね。
そうですね、多いですよね、はい、
まあ、その中の一つにもその遺影の写真があるというわけですけれども、はいはい、まあ、今後この笑顔写真館を太田さん運営していくにあたって、はいはい、何かこう一つ目標みたいなものっていうのは持っていらっしゃるんでしょうかね。
そうですね、シニアシルバー専門の写真館っていう、銘打ってやってるところが私たちしかないっていうところもあるので、うん、やっぱりここを目指して地方からもたくさんいらっしゃっていただいているっていう現状があります、う
ん、やはり都内だけではなくて全国各地からいらっしゃってるんですか。
そうですね、全国からいらっしゃるので、僕たちの、まあ、やっていきたいことやっていくことっていうのはやっぱりそれを日本中に広めたいっていう気持ちはすごく強いですね、はい、
まあ、確かに特に東京大阪名古屋といった地域では、はい、まあ、大都市圏では可能性は高いのかもしれませんけども、はい、田舎に行けば行くほどそういった問題って大きいですからね。
そうですね、大きいですし、やっぱりそういうサービスがないというか少ないっていうところも、うん、あるので、やっぱりそのサービスをいろんなところに提供できればなという気持ちはあります。
まあ、僕自身は北海道の地方出身なものですから、はい、まあ、僕のような地方出身者にとってみるとですね、はい、やはりいまだにこの家の写真は顔はもう真面目に撮らなきゃいけないとか、
そうですね、
そういったこうなんでしょうね昔ながらの考え方がどうしてもこうはびこってしまっていて、はい、それを少しずつこう理解してもらう活動も必要になってくるのかもしれませんね。
そうですね、やっぱり、うん、まあ、今はもしかしたら東京、まあ、この首都圏あたりかだけかもしれないですけれども、はい、やっぱりこれは日本中に広げる文化なんだろうなというふうな気持ちもあります、はい、
さて太田さん、はい、これからですね、はい、シニアシルバー世代のためにこの笑顔写真館、はい、どんな写真館でありたいというふうにお考えですか、
は
い、
まあ、先ほどもちょっと話に出ましたけれども、やっぱり社交場そうですね、おじいちゃんおばあちゃんが集まってくる場所として、笑顔写真館は成り立っていければなと思っています。
はい、 I will remember you. Will you remember me? Don't let your
いつまでも記憶に残るあなたをということでしょうか。お送りしたのはカナダ出身ベテランシンガーソングライターサラ・マクラクランで I Will Remember You でした。さて2週にわたりましてシニアシルバー世代専門の写真館日本初ですね、笑顔写真館代表取締役太田明義さんにお話を伺ってきましたが、太田さんの笑顔写真館についてより詳しく知りたいと思った方も多いはずです。ぜひお問い合わせください。ホームページアドレスは http://笑顔-写真館.jp となってます。もしくは検索エンジンでひらがなが笑顔、漢字で写真館と入力して検索してみてください。電話でのお問い合わせは東京 03-5944-5737 03-5944-5737 となっております。お店はどちらにあるんでしたっけ。
巣鴨ですね。
巣鴨と聞いただけでもうビビッときちゃいますね
そうですね
本当に、
はい、あとトゲ抜き地蔵 まあ、皆さんが行くトゲ抜き地蔵のすぐそばなので、それも皆さん来やすいかなと思います、うん、はい、
分かりやすくなっておりますので、はい、ぜひご相談いただければと思います。さて太田さん、はい、このコーナーですね、はい、ゲストの方にもこう相続するように次の方にトーチを渡していただくということになって、はい、いるわけなんですが、はい、太田さん次の方どの方をご紹介していただけますでしょうか。
はい、次回のゲストには司法書士の宮川康史さんをご紹介したいと思います、
はい、司法書士の方ということはもう法律の専門家ですから。
そうですね、
法律の面から相続に関していろいろとお話を聞いていきたいと思いますので、はい、何か法律面で相続に関して聞いてみたいことある方、 E メールの方で受け付けております。 tos@interfm.jp です。 tos@interfm.jp まで気軽にどうぞお寄せください。お待ちしております。ということで本日2週にわたりましてゲストは笑顔写真家代表取締役太田昭義さんでした。太田さんどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。 Talking on Sunday On Sunday With Masayuki Furuya
イーグルスのメンバーとして知られますドン・ヘンリー、ソロベストワークだと僕は思うんですけどね。ブルース・ホンズビーの最高のピアノ、そしてウェザーリポート、ウェイン・ショータのサックス、とにかく極上の一曲、しかも歌詞が悟りの域に達しているという89年のアルバムからのタイトル曲です。ドン・ヘンリー The End of the Innocence でした。インター FM The Real Music Station Talkin' on Sunday。
real music station, Inter FM. Talking on Sunday.
古山紗友がお送りしてきましたインター FM トーキンオンサンデー、そろそろお別れの時間です。今週も先週に引き続きまして、港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナー、日本初となりますシニアシルバー世代専門の写真館、笑顔写真館の太田昭義さんお迎えしましたが、私早速予約をさせていただきました。今からドキドキしております。この話をですね、先ほどプロデューサーにしましたら、番組ホームページで使いましょうと言われたんですけれども、すいません、エンディングフォトとして使わせていただきます。さあ、このコーナーでは来週は司法書士の宮川康さんをお迎えしまして、法律面で相続についていろいろと聞いていこうと思っておりますので、こちらもどうぞご期待ください。この番組では皆さんからのメッセージ、さらには相続に関する質問、お悩みを募集中です。番組までメールで送ってください。アドレスは tos@interfm.jp tos@interfm.jp です。ツイッターはハッシュタグトーク日曜、トーク日曜となっております。さあ、そろそろお別れの時間です。毎日暑い日々が続いておりますけれども、体調管理十分ご注意くださいね。そしてこの後もインター FM とともに素敵な日曜の朝お過ごしください。来週も日曜の朝7時、東京サンデーでお会いしましょう。ここまでのお相手は古谷正幸でした。
Talking on Sunday was brought to you by Minato Asset Management.